週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の森隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、まあ、先日ね、コンビニ業界に激震が走りましたよね。
はい、
日本のコンビニの生みの親が第一線から去ってね、大手チェーンの経営交代だとか、はい、合唱連行もありましたね。うん、これらの動きというのはコンビニをどう変えていくんでしょうかね。今週はコンビニ業界の最新情報をお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は新生三大コンビニの仰天戦略と題してお届けします。
はい、
今年の、ね、4月、日本のコンビニの生みの親でありイトーヨーカドーなどの、ね、セブン&アイグループを率いていた鈴木俊文会長が突然の退任を発表しました。
現状のセブンイレブンは店舗数だけではなく平均日販、いわゆる1店舗あたりの1日平均売上高でも、まあ、他のチェーンを10万円以上引き離している一強状態なんですよね。
う
ん、
そうですね。で、PB のね、セブンプレミアムシリーズといったのその商品力で、まあ、他を圧倒してるわけですね。
はい、
でもその裏にはあらゆる新商品を鈴木さんがね、自ら試食して彼が納得しなければ発売できないという、そういったような逸話で知られてます。
なんかお弁当とか全部食べるそうですね。
うん、そうですよね。うん、
ただその体制が変わることで開発力にほころびが出るんじゃないかといったような懸念もささやかれていますね。
はい、それにね、店舗数第1位の地位も、まあ、安泰ではないんですね。業界3位のファミリーマートが今年の9月に経営統合を行うんですね。相手は業界4位サークル K サンクスを傘下に持つね、ユニーグループホールディングスなんですね。
これ両社が統合した後は、ブランドはファミマに統一されると見られていまして、両チェーンの店舗数を単純に合算するとおよそ1万8000店になるんだそうです。これ本紙書いてあるんですけど、セブンイレブンが1万8768店、この時点で、ということですから、まあ2位のローソンを一気に抜き去ってセブンイレブンに大きく近づきますね。
そうですよね。それからね、この再編でシェア3位に転落するローソン、ここは6月に筆頭株主である三菱商事出身の新社長が就任したんですね。
はい、
三菱商事の調達力とかをね、さらに生かしたね、総力戦の準備というのを整えてるんですよね。
この大手3社の経営体制がくしくもほぼ同時に変わることになったということですね。この新しい戦国時代にセブンイレブンは優位性を保つことはできるんですかね。
結論から言うと、すぐに追いつかれるような状況ではなさそうなんですね。
はい、
新たにセブン&アイホールディングスの社長に就任した伊坂隆一さんですね。
はい、
彼は2009年にセブンイレブンジャパンの社長に就任して、セブンイレブンの成長というのを加速させたんですよね。
日本の食品販売に占めるセブンイレブンのシェアというのがですね、2009年までの 1.5 倍以上、なんと単独で 8% を超えるまでに急拡大しているんですね。
はい、
これはあらゆる小売店の中でトップシェアです。
ま
あ、こうなるとカリスマが去ったといっても経営力が一気に落ちるとは考えにくいですね。
はい、それにね、そのセブンイレブンと他のチェーンでは商品開発に投入できる原資にね、大きな差があるわけですね。
はい、
先ほどの平均日販だけではなくて、チェーン全店の売上高に対する営業利益率の格差というのはさらに大きいんですね。ファミリーマートはローソンと比べてもね、営業利益率が低いんですけれども、統合相手のサークル計算クスはさらに低いんですね。
低いところがこう結びついてるということなんですね。ところがですね、そういった状況を変えるかもしれないこう目といいますか、があるようです。
はい、
例えばファミマでは既存店の売上高はマイナストレンドがこれまで続いていたんですけれども、2015年に入って急回復しました。これはファミマが裏側で進めていた改革の成果なんですね。それにローソンの店舗でも実は6月までに抜本的な改装が行われました。
はい、
コンビニ最大の書き入れ時である7月から8月にかけて新型の店舗で勝負をかけるようです。
はい、王者セブンイレブンを追う2つのチェーンの密かな大変身でね、これからのコンビニというのはどういうふうに変わるのかね、今回の特集では商品からサービスまで新しいトレンドというのを予測してるんですね。
まあ、その中から、エッセンスをご紹介しようと思うんですが、実はファミリーマートの経営統合だけではなくて、 て、うん、コンビニ業界では今この大手3グループへの集約が急激に進んでいるんですよね。
そうなんですね。2015年にはローソンが中堅チェーンの 3F そしてポプラとね相次いで資本業務提携というのを結んだんですね、うん、それによってね2つのブランドを合わせた新型店の展開というのを始めているんです、はい、それに12月にはファミリーマートがココストアを吸収合併してファミマへのブランド転換を進めてるんですね。
でこうなるとですね、うん、3つのグループに属さないコンビニというと、うん、イオン傘下で現在業界5位のミニストップ、うん、こういったところに絞られつつあるんですよね、
はいはい、そしてその規模の差というのはコスト競争力を、ね、分けるだけではないんですね。日本郵政と提携して ATM の設置を検討しているファミリーマートだとか佐川急便と組んで宅配事業をテストしているローソンといったようにね、最近のコンビニはインフラ拠点としての役割を増やしているんですよね。
そうですよね、うん、まあ、つまり3つのグループに属するということは、うん、今後存続の最低条件になるというような可能性もありますよね、
はい、
じゃあ実際にこの再編というのがですね、うん、コンビニの商品とかサービスをどう変えていくんでしょうか。
はい、今ねファミリーマートの一部店舗でこれまでとは全く違うお弁当のテスト販売が行われているんですが、ご存知ですか。
え、新しい弁当ですか。
はい、
わからないです、
はい、でこのお弁当の最大の特徴というのは店頭に並んだ時点で製造時間がほんの 1,2 時間前という圧倒的な鮮度なんですね。
めちゃくちゃ最近じゃないですか。
そうですよね、
はい、
で製造工場からの配送ではなくて、はい、バックヤードに広い調理スペースを持つ店舗から周辺のコンビニに配送してコンビニの常識を超えた出来立て弁当というのが提供できるようになっているんですね。
はあ、店舗が工場になっているということなんですね、うん、あ、本当だ、書いてあります、
うん、
これをサテライトキッチンというようなんですけれども、はい、ファミマにとってはユニーとの統合は、うん、このサテライトキッチン方式を実用化する決め手になるそうです、うん、まあ、東海地区に限った話なんですが、うん、このユニーグループのアピタとかピアゴといったスーパーの店舗網があって、はい、まあ、当然コンビニより広いですから、そうですね、うん、調理スペースの確保が簡単ということなんですね、
はい、そしてねローソンは三菱商事の力をどう生かすかというのが鍵になってくるんですね、
はい、
調達力を生かした原料コストの削減だけではなくって三菱商事が得意とするヘルスケア関連で品揃えとかサービスをね充実させることができるんですね。
うん、まあ、一方で業界再編とは距離を置いて独自の路線で突き進んでいるのがセブンイレブンですね、
はい、
まあ、圧倒的な力の差があるように見えるんですが、うん、実はセブンイレブンの悩みは身内にあると指摘されています、
うん、そうなんですね。実はイトーヨーカドーや日清といったコンビニ以外のグループ企業に業績不振というのが目立つんですね、
うん、
それに鈴木元会長の肝入りでね始められた通販サイトのオムニセブンありましたね、はい、これも品揃えの弱さというのが指摘されていて今のところね存在感というのをあまり示せてないんですね。でネット通販をグループ企業だけで行うのは難しいですから外部の有力企業と組むことというのが不可欠になってくるんですね。
で実際その中で新しい動きも起きているようです、
はい、
ユニクロの通販商品がコンビニで初めてセブンイレブンのお店で受け取れるようになったと、う
ん、はい、セブンイレブンがその気にさえなればね組みたい企業というのは少なくないはずなんですよね、
はい、
で今後もこういった強者連合の動きが広がる可能性というのは高いですね、
はい、週刊日経トレンディ後半は大手3社の注目商品そしてヒット商品などをご紹介します。
週刊日経トレンディ、今週は新生三大コンビニの仰天戦略と題してお届けしています。後半はねセブンイレブン、ローソン、ファミリーマートの注目商品やヒット商品というのをご紹介していきます。
仰天戦略っていうサブタイトルなんですけれども、
う
ん、僕仰天情報を知りまして、セブンイレブンなんですけれどもね、うん、贈答用のお菓子で知られるヨックモックのクッキー、
はい、
実はこれがセブンイレブンの棚にひっそりと並んでいるっていうのをキャッチしたんですけど、
う
ん
う
ん、
まあ、そうなんですね。これはセブンプレミアムの一つとしてバターがね上品に香る優しい食感のバタークッキーとして春に発売されたんですね、
うん、
パッケージの裏には製造者の名前が書かれているんですけれども店頭ではヨックモックの名前というのは目立ちませんよね。
もうこのセブンイレブンに限らずヨックモックが他の会社と商品を共同開発するの初めてらしいんですよね、
はい、
もうこれね 今日の帰りに、うん、あの
買って帰る
スタジオの1階にある、はい、あのセブンイレブンで買っおうかなと思ってるんですけど
、はい、あの自社開発のね PB に定評があるセブンイレブンなんですけれども、こうしたようにその強いブランドとコラボした限定品だとか先行発売商品というのも得意分野なんですね、うん、圧倒的な販売力を誇るセブンイレブン向けにはね、大手メーカーも限定商品の開発を行いやすいんですね。
例えば共同開発商品を頻繁に投入している札幌ビールなんですが、はい、この6月にも SNS のハッシュタグを商品名にした新しい趣向のビール恵比寿126というものを発売したばかりです、
はい、
まあ、あのさっきのユニクロのコンビニ受け取りも、うん、まあ、考えてみればその強者とのコラボの一つですよね、
はいはい、そして今ね地域限定でテスト中の商品にも強者コラボの注目株っていうのがあるんですね、
はい、
日本コカ・コーラが5月に東北や四国の一部の店舗で世界に先駆けて発売したアイスコールドコカ・コーラなんですね。でこれはマイナス4度まで冷やされたコーラなんですが、うん、キャップを開けると刺激で一気に凍ってシャーベット状になるという商品なんですね。この、まあ、斬新さからね、真夏でもない時期から通常のコーラの10倍の売れ行きだそうです。
すごいですね、
うん、
あのこれまでコンビニ商品というと、うん、世間のトレンドを貪欲に取り込みながら進化してきた印象があるんですけれども、はい、うん、まあ、その中でセブンイレブンがこの春から打ち出しているのが、まあ、ブーム中となっているかき氷なんですよね、はい、
そうですね。パッケージにねスイーツなかき氷始めましたと掲げたセブンプレミアムティラミス氷という商品があるんですね。
ティラミス、
はい、これはきめ細かい氷と混ぜ込まれたチーズソースの濃厚さでね、普通のティラミスと錯覚しそうなくらいの食感なんですね。
へー、これ SNS でも話題が拡散されて一時品切れ店が続出しました、
うん、
同じようにきめ細かい氷を使ったシリーズはもうすでに3つ発売されているそうです、
はい、それからねリニューアルをきっかけに驚きの大幅値上げに踏み切る新商品っていうのもあるんですね。
値上げ、
はい、ヒット商品であるチルド惣菜のセブンゴールド金のハンバーグというのはこれまでの200円台後半から300円台後半に値上げするんですね。アンガス牛を採用したりして原料の変更してますしね、未開封のまま電子レンジを使えるパッケージ、これを新たに開発したんですね。
あ、これは便利ですね、
うん、
一部の店舗で先行発売したところ、これまでの数倍の売れ行きになって7月にかけて他の店舗に広げる予定なんだそうです。
はい、この売れ筋の定番商品であっても客離れのリスクのある値上げというのを断行したわけですね、
うん、
攻めの姿勢を見せているというふうに言えますよね。
すごいですね、
はい、
さあ続いてはローソンです。ローソンといえば年間3000万個を売る爆発的ヒットを記録したげんこつメンチといった店内調理のフライドフーズを強みにしています、
はい、
そんな人気商品が並ぶカウンター周りで今静かな異変が起きているということなんですね、
は
い、
それはですね激安フライですね。税込み160円のげんこつメンチとか130円のエルチキといったよね100円台半ばの商品というのがこれまでの主流だったわけですけれども、はい、今年5月に発売されたポテトコロッケは82円なんですね。で北海道産の男爵芋を使って玉ねぎの甘みがアクセントになった商品なんですね、
はい、
でげんこつメンチのようなインパクトはないんですけれども飽きのこない味で発売1ヶ月足らずで販売数量は250万個を突破しました。
わ、すごいですね、うん、もう一躍定番品といった感じですけれども、ね、他にも82円の濃厚カニクリームコロッケですとか、うん、80円のカキフライといった100円を切る激安フライが並んでいます、
はい、でこのローソンが狙うのはファミリーの夕食需要なんですね。
あ、そうなんですね、
うん、
デブの夜食需要じゃない
じゃないですね、
はい、
そこに行っちゃいました
か。いや僕どうしてもそっちの方に意識が、
ね、うんうんうん、まあ要するに共働き世帯が増えていて手間のかかる揚げ物を外で買う人が増えているわけですね。
あ、はい、
そこで激安フライを武器にして持ち帰り惣菜の需要をスーパーから奪おうとする戦略ですね。
なるほど、今度はスーパーからお客さんを連れてくると、うん、あのそれにスーパーへのもう一つの対抗策として、うん、価格戦略の見直しというものもあるそうです、
はい、
これまでコンビニの商品価格といいますと、定価そして全国一律というのが基本でして、スーパーやドラッグストアに比べると割高な商品が多かったですよね、
なんですがね、最近はね、卵や牛乳といった食品や飲料のほかに調味料や洗剤といったようなね、およそ90のアイテムをキーバリューアイテムとして価格をスーパーの通常価格並みに下げているそうなんですね。で、一部の商品は周辺の対抗する店舗の状況に応じて地域ごとに柔軟に価格を変えているんですね。
しかもですね、ローソン品揃えも広げていまして、冒頭でお話しましたけれども、6月までに店内の改装を実施しまして、陳列棚の上部を15センチ高くするなどして、1店舗あたりの平均商品数をおよそ1割、3500点ほどにアップしたそうです、
都内のある店舗ではシャンプーだけで10種類近くを用意して詰め替え用まで並んでたんですね。調味料も同じジャンルで複数の商品をね、揃えたりして、これまでのコンビニのイメージを覆そうとしてるんです。
そうですね、あとそれにブランパンですとか、グリーンスムージーといった健康志向商品の開発に力を入れているローソンなんですけれども、今度はヘルスケア特化型の店舗開発というのも進めていますね、
でドラッグストア一体型の店舗であるヘルスケアローソンに加えてね、介護の相談窓口とかサロンを併設したケアローソンという店舗を相次いで出店したんですね、で健康に関する相談会だとかランニングイベントだとかをね、開いていて、他のチェーンとの差別化を図ってるんですよね。
さあ続いてはファミリーマートのヒット商品です。ファミマでですね、買ってもすぐに食べられないサラダというのが売れているというふうに書いてあるんですけど、どういうことですか、これは。
これはですね、育てるサラダと呼ばれる商品なんですね、培養土と種と肥料がセットになった園芸キットなんですね。
サラダじゃないじゃないですか。
私もこれ最初パッと見た時、あれなんだろうこれって、でもすごい間違いなく注目しちゃいましたからね。
そうですね、こちらはですね、ファミリーマートと、種苗で国内最大手の坂田の種、そして大手肥料メーカーの住友化学園芸が共同で開発したものなんだそうです、
その専用の種とか、肥料を組み合わせることで園芸の知識がなくても野菜の栽培を楽しめるという商品なんですね。
これランチタイムに間違って買っちゃう人とかいないんですかね。
いるかもしれないですね、一人ぐらいはね。
開けたら種じゃねえかみたいな。
だそれをだから育ててどれぐらいで食べられるんでしょうね、サラダにするってことですよね。
まあ少なくともその日のお昼には間に合わない
ですね。間に合わないですね、全然ね。
これが4月に発売されると SNS で一気に広がりまして、インスタグラムには成長の様子を収めた写真が結構投稿されたんだそうです、でこれ単なる話題作りの商品のように思えるんですが、実は歴史とした狙いがあるということなんですね、
それはですね、ホームセンターの需要の取り込みなんですね、ホームセンターは競争が激しくなって中古型店というのが淘汰されて、都心部から離れた大型店への集約というのが進んでるんですね。
確かに。
つまりホームセンターは身近な存在ではなくなりつつあるんです、そこで近場のコンビニで園芸商品をカバーできれば、ホームセンターから客が流れて新たな来店の動機につながりますよね。
この番組でかつてコーヒーをカフェから奪い、ドーナツでドーナツ屋さんからお客を奪いなんて言ってましたけど、今やホームセンターからも客を奪おうとしてるわけですね、それからですね、弁当や麺類、サンドイッチといった中食の強化も急ピッチで進んでいます、2014年以降、中食構造改革と銘打って工場設備の大規模な増強を始めました。そしてその効果が現れているということなんですね。
そうですね、例えば去年の10月に新しく発売したチルドラーメン、こちらは麺を低温熟成して電子レンジで温めた後でもつるっとした食感と弾力を楽しめるというのが特徴なんですね、でスープにはトップクラスの専門店しか使わない豚の希少部位を、使ったりして、これまでの商品に比べて品質を、劇的に高めてるんですね。
そのおかげで売り上げはこれまでよりおよそ4割アップして、1日で最大10万食が売れる人気なんだそうです、で今冷やし中華ですとか、冷やしうどん、そばといったものもリニューアルして売れ行きを伸ばしていると。そうなんですね、
そしてね、サービス面で目立つのはイートインスペースですね。すでに4000店近くに設置されて、中には2階部分が全てイートインになった、一見カフェにしか見えないようなね、斬新な店舗もあるんですね。で今のところ2階建て店舗は60店くらいですけれども、今後さらに増える見込みなんですね。
まあ、これまでの小型イートインのように飲食用という意味ではなくて、うん、セミナーとかイベントにも使えるスペースになっているということなんですよね。
そうなんですよ。だからそこでね、お笑いの寄席が開かれたりとか、
はあ、
地域住民が集まるイベントが定期的に開かれて集会所としての役割を担っているところもあるんですね。
へ
え。それにカーシェアリングサービスを駐車場で展開する店舗というのも増えてきてるんですね。本当にコンビニが人が集う場所に変わってきてますね。
買い物をする場所だけじゃなくなっていると、うん、すごいですね、
うん、
さあそれでは最後にこの夏の注目商品である冷やし中華とグリーンスムージー、こちらをコンビニごとにチェックしました。
はい。
まず冷やし中華ですけれども、大手3社のものを食べ比べてみたそうですが、あのコンビニの麺というとですね、うん、茹でてから食べるまでに時間がかかる関係でどうしてもこうパサついてコシのないような印象になるんですけれども、
はい、ところがですね、この夏の新製品というのは3社ともにね、高い水準で麺の乾燥や劣化をカバーできてるんですね。特にセブンイレブンは麺が最も細いんですがコシが感じられて、他よりも長さもあってツルツルとすり込めるというのが醍醐味ですね。
多分昼前に、ね、ご飯の話になってきちゃいましたね。
そうですね。はいはい。
それにセブンイレブンは麺と具材が3社の中で最も多くてボリュームもあるそうです、うん、で一方味の個性で見るとセブンイレブンとファミリーマートは対極にあるようですね。
はい。あのセブンイレブンの冷やし中華は酸味の数値がローソンと並んで高くて、塩味が控えめ、だしの風味が香るのでね、すっきりとした味わいなんですね、
うんうんうん、
でこれに対してファミリーマートは酸味が控えめで甘めの濃い味付けでインパクトが強い印象なんですね、まあ、酸味が苦手な人向きですよね。
ちなみにローソンはセブンイレブンと味の傾向は近いんですけれども、うん、酸味とコク、甘みが共存して昔ながらのオーソドックスな冷やし中華の味なんだそうです、うん、そして具材には大ぶりなチャーシューがついて食べ応えもあるということなんですね、
うん、そしてグリーンスムージーですね。こちらも実は味の違いというのは大きいんですね、
はい、
セブンイレブンとローソン、サークル系サンクスの PB プライベートブランドと、はい、ファミリーマートで先行発売しているドールのスムージー、合わせて4つの商品を、ね、伸び比べてみたんですね。
で結果としてはどれも野菜の配合ですとか、うん、フルーツとの相性がしっかり考えられて飲みやすく仕上げられていたんだそうです、うん、ただ味わいはそれぞれで大きく違うということなんですよね、
はい、特にね野菜の風味が強いのはセブンイレブンとサークル系サンクスだったんですね、
はい、
渋みより苦みが優勢でキリッとした味わいなんですね。中でもサークル系サンクスは野菜の風味と飲みやすさのバランスが良くて専門店に近い味だったんですね、
うん、一方で野菜の青臭さに抵抗がある人はローソンとかファミリーマートの商品を選ぶといいかもしれないですね、
はい、ローソンは苦味や渋みはね数値上強くて一見飲みにくそうに思えるんですけれども、キウイでね青臭さをカバーして甘みもあって万人向けの味になってるんですね。それにキウイの種がアクセントになって食感も楽しめるわけなんですよね、
うん、
よりフルーティーなものが好みならばリンゴとバナナの味がメインのファミリーマートが候補になります。
今ちょうど昼前に収録をしているんですけれどもね、また辛い内容で終わりそうです、
はい、
今発売中の本誌日経トレンディ8月号には今回ご紹介したコンビニの新しいトレンドについて詳しく掲載しています。その他ローソンとファミリーマートのトップが語るコラム、地元食材を生かしたご当地コンビニなども合わせて紹介しています。ぜひお読みください、
はい、
今週は新生三大コンビニの仰天戦略と題してお届けしました。
ヨッシーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回っているヨッシーさんが今週一番気になるものは何ということで、ヨッシーさんです、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあお得情報と乗り物に関しては右に出るものがないというヨッシーさん、多分どっちかだと思うんですけどどちらでしょう。
後者の方でお願いします。
わかりました、乗り物系ですね。
はい、はいはい、今回ですね、まあ、乗り物といっても実はリスナーの皆さんが乗れるというものではないんですけれども、うん、新しいサービスをちょっとご紹介しようかなと思います、うんはい、北北線っていう路線をご存知でしょうか。
いやごめんなさい、分かんないです。
ですね、これが北陸新幹線ができる前ですね、
うん、
北陸に行くときに乗り継いでいったことがあると思うんですけれども、うん、その時に越後湯沢というところから、うん、その北北線っていうところを特急列車が通って、うん、日本海側の直江津に出て、うん、さらにそこから JR を走るというですね、うん、そういうルートがあったんですね、
はい、
で北陸新幹線ができたことによって北北線は特急列車が全部なくなってしまいました、
うん、
ただのローカル線になってしまったという状況なんですけれども、うんうんうんうん、そこでこの秋からやろうとしているのが宅配便を電車で運ぼうというのを始めると、この間発表がありました。佐川急便と組んで、深夜のお客さんの少ない列車にそういう箱を作ってですね、そこに荷物を乗せて運ぼうということを始めるそうです。
鉄道輸送の方が、はい、その地球環境に優しいっていうことで、はい、一旦鉄道から離れた貨物輸送の一部が、はい、また鉄道に戻りつつあるみたいな話は、はい、なんか聞いたことありますけれども、
そうですね、
まさにそんな感じですね、
はい、あとは今ですね、非常にトラックのドライバーが不足しておりまして、そういうのも背景にあるようなんですけれども、う、ね、まあ、こういうことが進むとですね、ローカル線、人が正直今乗っていないという状況で、空気を運ぶぐらいだったら荷物乗せればっていう動きが増えてくると、もしかしたら、北海道なんかのどうすんのと言われている路線とかも変わってくるかもしれないなっていうのを非常にこれで感じてます。
そうかだから地球環境とかっていうことだけじゃなくって、ローカル線の活性化の一つのアイデアとして、はい、宅配の荷物を電車で運ぶということですね、これは応援しないといけませんね、
それともう一つは、これはもう完全に私の妄想ですけれども、
はい、
これ実は都会でもうまく使えるんじゃないかなと思ってまして、というのは今、駅に宅配ロッカーをつける動きっていうのが、でせっかく駅にあるのに、トラックでそこに荷物運んで、
まあ効率的じゃないですよ
っていうのを考えると、もちろんこういろいろオペレーションの問題あると思いますが、そのいわゆる都会の列車とかでも荷物をそれに積んでですね、各駅でちょっとずつ下ろしてって、そこのロッカーに入れとくっていうのも一つありなのかなっていう気がしました。
昔西武鉄道でしたっけ、専業列車とかあったじゃないですか、あれ行商だったと思うんですけど、まあそんな感じなのか、あるいは例えば1両だけ宅配車にするのか、してね、こうポコポコポコポコ、
あれすれば、
よさげですよね。
まあ言ってしまえば昔の手荷物というかですね、チッキと言われて
ですよね、
あれに戻ってくってことだと思うんですけれども、非常にもう新しい、一回転して戻ってきたというか、
面白いですね。
やっぱり鉄道って、たくさんの人たちとお金と、いろんな労力をかけて全国津々浦々まで伸びていったわけじゃないですか、でそれをその採算性の悪化っていうところで簡単になくしていいものかってやっぱ常について回る問題だと思うんですよね、だその意味で廃線にしましょうっていうような結論だけではなくって、こういう活性化案があるよ、単純に人を増やすとかじゃなくて、物流の別の一億を担うとかね、そんな風にできればすごく素敵ですよね、これは大賛成です、
ぜひ増えていくといいなと、
ですよね、
はい、
じゃあ ね皆さんでしっかり応援していきましょう、って言うとね、もう僕が本当にドテツだみたいな感じになっちゃうんですけれど北北線知らないぐらいなんですよ本当にねさあということで吉津スコアに参りましょう、この鉄道による宅配の輸送、ホニャララの10点満点でお願いします。
難しいですね。
結構難しいですよね。
ね、
まあね、一周回ってなるほどみたいな感じですかね
そっち行きますか。
うん、まあ未来度、
綺麗にまとめていただきました。
素晴らしい、
点数いってないですね、
点
7点ぐらいで、
はい、
戻ってきてますからね
一周回ってね、
戻ってきてますからね、ということでヨシーズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは一周回って鉄道貨物輸送でしたヨシーさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということで、うん、僕ドーナツブームがちょっと個人的に終わりに近づいていまして、はいはい、ただコンビニコーヒーについては、うん、今や缶コーヒー買うよりも頻度が多いぐらいなんですけども、
う
ん、
そうですね、よく買うようになりましたよね。
発酵に何かよく買ってるものってありますか。
最近よく考えてみるとデザートですね。
あ、スイーツですね、
うん、スイーツをちょこっと買って、まあ、自分へのご褒美っていう、ね、楽しみとして買ってる自分に今言われて気づきました。
なんかすごいこう一人暮らしの若い女の子みたいなことがおっしゃいますね。その今さっき のティラミスのようなかき氷なんかもそうですけれども、
そうそう、ね、私かき氷と聞いてもなんかね、私ものすごい大好きなんですよかき氷が。何より今かき氷が好きなのでちょっとこれはなんかまた通ってしまいそうです ね、うん、
あれちょっとね注目ですよね。
そうですね、
はい、
う
ん、まあ、皆さんもですねほぼ毎日のようにコンビニに行かれていると思うんですけれども、その新しい動きぜひチェックしてください。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と、
フライは自分用に買います縫いたかしでした。 Weekly 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 K-Trendy